今日はですね、前回お話を していましたようにですね、阿弥陀仏の十八願についてお話をしたいと思います。で、阿弥陀仏の十八願はですね、ページ数は何ページだったかな？28ページですね。説が特仏。十方四条四神神行欲生我国内視10年脈不症者風臭症学遺書御訳誹謗称号これが阿弥陀仏の18願です。ね、阿弥陀仏の18願。説が特仏、十方四条、四神、神行、欲生我国、内視十年、脈不症者、風臭症学、遺書御訳、誹謗称号。ですね。ですかね。この意味はですね、私が仏になりましたならばということです。こういうことです。私が仏にね、私が仏になりましたならばってことです。ね、これがまずポイントですね。私が仏に、なるとはどういうことかですね。
結構難しいなってるからって。
私が仏になりましたならばということはですね、この18願が成就したことを指します。いいですかね。
私が
そう、この阿弥陀仏のこれ18願になりますけど、18願が これ阿弥陀仏の18願で、18願の中身がですね、この十方四条から誹謗称号までですね、これが阿弥陀仏の本願の内容になります。いいですかね。この内容が 成就した時が仏になった時なんです。いいですか？私が仏になりましたならばっていうことはね、私が仏になったらこういうことをしますっていうことで、こういうことが、完成した、つまり成就した時にですね、私が仏に、なったと言えるわけです。
じゃあ十方四条が救われてなければ仏にはなってないという、
ここは十方四条と言われているけれどもですね、祭りには皆とはいえど気は娘って知ってます、うん、祭りには、皆とはいえど気は娘と、こういう歌がありましてね、これはですね、田舎で、お父さんとお母さんと娘さんと一緒に暮らしていたんですけど、娘さんがねあるところにお嫁に行った、ね、で、お父さんやお母さんとしてはね、お嫁さんに帰ってきてほしい、ね、里帰りしてほしい、顔が見たい、声が聞きたい、そこでね、何もないのに帰ってきてもらうことはできないからですね、手紙を送ったわけですよ。でその内容がですね、もうすぐ私の村で祭りがありますから、皆さん、皆さん遊びに来てくださいと、こういうふうに書いてあった、
ね、本当にみんなで来た、
本当にみんなで来たらね、これ大変なことになりますよね。これは皆とはいえど気は娘って言われるよね、皆さんとは書いてあるけれども、だけど、それはですね、あなたのこと、ね、娘さんのことを指して言ってるわけ。娘一人書いてきてほしい、せめて子供だけとするんだよね。ね、もくさんもね、お父さんもお母さんも仕事もね、来てほしくない、来てほしいのはね娘だけと、ね、いうように、ここで十方四条と約束されているけれども、十方四条っていうことはですね、これはあなたのことなんですね、
私のこと、
そうですね、私のこと、
私一人のことっていうの
そう、私一人のこと、だからここに私とねいる人がいたとしてね、その私に阿弥陀仏はお約束している、ね、私が仏になりましたならば、あなたがこういう身になったならば、私は仏になりますと、ね、もしあなたが好みにならなかったならば、私は仏にはなりませんと、こういうふうに言われているわけです。だからあなたがこの18願の通りになったならばですね、あなたにとっての法蔵菩薩は阿弥陀仏になられたということなんです。わかりました？あなたにとっての法蔵菩薩は阿弥陀仏になられたってことです。
救われた信心欠如、信心欠如でいい
の？そう、これは信心欠如したならば、ね、あなたが信心欠如したならば、あなたにとっての法蔵菩薩は阿弥陀仏になられたということなんです
。十方四条があなた一人だから、一人を目当てだから、
そうそうそうそう、
願いが成就された、
そう、願いが成就された、だからあなたにとっての法蔵菩薩はね、あなたがこの十八願の通りにですね、なった時に仏になったということです。だから私が仏になったということはですね、この十八願のお約束の通りにですね、私が なったことを言います。ならなければですね、私にとっての阿弥陀仏はまだ法蔵菩薩であるということです。そう、法蔵菩薩があなたをこの18眼の世界に出させようと努力、ご苦労されているってことです。
そういうことなんだ。十方衆だったらもうみんな80億の人みんな
救われない
んだね。みんな救われんかったらと思ってたけど、そうじゃない。
そう、あなたにとっての法蔵菩薩なんです。一人一人ね、一人一人法蔵菩薩がいて、一人一人阿弥陀仏がおられるわけです。で、一人一人の私の法蔵菩薩が誓われてるわけね。私が仏になったならばってことですね。こういうことを皆さんに、皆さんにあなたにお誓い申し上げますと。だから、この18眼の通りになったことをですね、18眼が成就したと言うんです。そこで18眼成就門をここね並べて書いておくことが必要になってくるわけ。十八眼成就門はどこにあるかというと、十八眼成就門は63ページです。ですね。小宇宙城。63ページの左から1行目ですね。小宇宙城。ね、小宇宙門戸名護、ね、門戸名護新人歓喜、ないし1年、ですね。次が、即死神エコを願生被告、で、次は即得往生、十不退転、唯除五逆、非暴症、 久しぶりにですね、あれ、あ、なくなってしまった。
ああ
使おうかと思ったけど、
あら、すいません。
あ、いえいえ、もういいです。これが18眼成就門ですね。ここで18眼と18眼成就門との違いについてですね、お話をしたいと思います。18眼というのは法蔵菩薩がですね、法蔵菩薩が私たちに対してこのような身にするぞという、働きかけをされている状態だから、18眼というのはこういう力が私に働いているってことです、ね、こういう力が私に働いている、ね、その働いている力がですね、私を通して現実となった時が18眼成就門です。
成就したんだね。
そうそう、そこで成就っていうのはですね、阿弥陀仏から誠の力がですね、誠の力がかかっている、ね、それが私の現実となったことをですね、これ実って言うんですよ。いいですかね、実。だから真なるものの働きによって私が、私の中に現実としてそのお力が現れたことをですね、真実というんです。
その働きが私の身に備わった、
そう、この働きの通りの身になったことを真実というんですね。そこで働きかけはあっても私の中の現実となっていない状態をですね、実の字を抜かして真門って言うんです。
真門、
そう、
門たら門が、
そうそう、真門、つまりその働きはあっても私の中の現実となって、私に現実となって現れていない状態が実、現実となって現れてないから実の字を抜いて真門と言われてですね、これを二重眼って言うんです。
じゃあまだ信じいただいてない人、ね、
そうそう、だから阿弥陀仏の二重眼っていうのは方便の真門とか前本特本の真門と言われます。それは真なる働きかけが私のところに届いてはいるけれども、それが私の中の現実となっていない。現実となってないってことは、現実に私にそれが現れていないってことなんですね。そう、つまり働きかけはあっても動き出していない。
本人に自覚がない。
ええ、本人がまだ動き出していない状態が、動き出していない状態が二重眼なんです。それが自分の中の現実となって動き始めた状態をですね、真実18眼になったと言います。で、皆さんが求めている阿弥陀仏のこれ18眼真実に結用するというのは、私の中でですね、この阿弥陀仏の18眼が現実となった時です。そこで現実となった時は、私はどのように知らされるかということが、阿弥陀仏の18眼成就門の中に教えられています。いいですか。 だからこの十八願成就門を知ればですね、救われるっていうことはどういう状態になった時かということが分かるってことです。いいですか。つまり阿弥陀仏、私が信心欠如したかどうかということはですね、この十八願成就門を開けば分かるってこと。
自分で分かる。
そう、人に尋ねなくてもこの十八願成就門を見れば私が信心欠如したかどうかが分かるってことです。そこでですね、まず、この十八願は阿弥陀仏がまだ宝蔵菩薩で、宝蔵菩薩の時なんです。で、十八願成就門になって初めて阿弥陀仏となられるわけ。いいですか？いいですか？ここがポイントなんです。そこで宝蔵菩薩の時と阿弥陀仏の時と名前が違います。どう違うかというと、このことについてですね、いいですかね、261ページ。261ページの左から1行目真ん中、妙の字は分かります。妙の字は陰にの時の名を妙という。豪の字は貝の時の名を豪という。いいですか。これ何を指しているかというと、阿弥陀仏がまだ宝蔵菩薩の時は妙なんです。ね、妙。名だけですね。それが、実際に、現実となってね、そのお力が現れてきた状態を妙ゴーというんですね。だから妙とゴー、つまり妙と妙ゴーというのは別の意味で使われているんです。こういうことですね。妙はまだ宝蔵菩薩の時なんです、ね、宝蔵菩薩の時。妙号は阿弥陀仏になられた時なんです。いいですか。何をこんなにね詳しく話をしてるんですかというと、阿弥陀仏の十七願を見てください。28ページに、たとえ我仏を縁に十方世界の無量の諸仏ことごとく死者して我が名と書いたんですね。妙号が抜けてるんです。我が名を称せずば称学を取らじと書いた、ね、我が名を称せずば称学を取らじと。なぜ我が名と言われているのかというと、十七願の、お話を聞いているときはまだ阿弥陀仏に救われていないので、私は阿弥陀仏の御声は届いているけれど、 ね、御声は届いているけれども、それが私の中の現実となっていないので妙の字なんです。わかりました？
届いているのにもかかわらず、
そうだからその名号を聞くとなるとね、17巻の時は その名を称せず場で、私の中に、教えは届いてもですね、阿弥陀仏の力は届いても、私の中に現実として現れてないわけ。ね、まだ現実として現れていない状態だから妙。それに対し、その名号、そのっていうのはね、これ、大無量寿経の下巻を見ていただきたいんですけど、そのっていうのはすぐ前の、目の前の言葉を指すんですね。これ63ページ。十方豪者の諸仏如来、皆ともに、無量寿仏の偉人功徳の不可思議なるを算段したもの。十方豪者の諸仏如来、皆ともに、左から二行目ですね。十方豪者の諸仏如来、皆ともに、無量寿仏の偉人功徳の不可思議なるを算段したも。これは、大宇宙の数えきれないほどの、ガンジス川の砂の数ほどの仏様がですね、皆ともに、みんなですね、阿弥陀仏の、想像もできない功徳の持った、ものすごいお力のある、功徳の持ったその名号をですね、名号というかその力をですね、算段したも、阿弥陀仏のことを算段したもで、その名号なんです。十七段の時は教えは聞いてはいるけれども、私の中の現実となっていない。だけど18巻成就門になるとね、その名号と書いてあって、これは私の中の現実として現れたってことです。つまり18巻がですね、私の中に現実として現れたその時ってことなんです。文具名号届いただけじゃないです。それが私の中に現れ始めた時なんです。
その現れ始めたことで、なんだ、真実に会えたっていうことが分かると。
そうそう。現れ始めた時にですね、この18巻が誠だたと分かるわけ。だから何かの体験を指して信心欠乗というわけではないんです。
体験じゃない。
つまりある一時の体験ではないんです。信心欠乗というのはある時を境にして、私の中にある心が芽生えて、それがずっと続いていくって意味なんです。
途切れずに。
いいですかね。だからある一時何かこう喜びが起きたとか、ある時心が晴れたとか、苦しみが消えたとかね、そういうことが信心欠乗ではないんです。信心欠乗というのはこの18巻に誓われている内容が私の現実となって現れた時なんです。現れたってことはその後もずっと現れ続けて私に力をこうね、かけ続けているんです。
でも二重人身は現れた一年のような、
二重人身ではなくてですね、うん、これ一番大事なのは その二種人身が現れた一年じゃないんです。だから気の人身と法の人身が一年に現れるわけじゃないんです。
少しずつ知らされてくる。
わかりますかね。なかなかわからないですかね。気の人身を指しているのが勝負の主張なんです。
ものだっていうこと、
これこの勝負っていうのは、勝負っていうのはね、もろもろの迷いから離れきれないものってことです。そう、自己中、まあ煩悩というかですね、自己中心的な思いから離れきらないものってことです。そんな私が煩悩から離れた清らかな心が私に起きて、そのお力によって浄土へと引っ張られ始めた時なんです。で、ここで分かっていただきたいのは、浄土に往生するためにはですね、この指針を浄土に往生するまで起こし続けていかないといけないんです。そう、誠の心、この指針の中身はいいですか。指針の中身はこれ書いてあるんです、うん、だからね、結構信心欠乗というものを誤解してる人が結構いるんですね。だから信心欠乗を正しく理解した上で、求めていただかないと、うん、全然違うものを手にするんです。
じゃあ、あそこで聞いたのは、
全く違うものです。
へぇー。そうなの？
全く違うものです。
へぇー、なんだ。
で、ここの指針っていうのが、どんな心かというと、40ページ。
一遍に変わるよ。じわっと、
いや、もちろんそのこの心が起きた時は1年ですよ、1年ですけど、今気の人心と法の人心が1年で知らされると、ではなくて、それは心の問題であってね、大事なのはそれが行動になって現れたことを指すわけ。
行動に、
そう、18眼が成就するっていうのは、私にとってその教えが現実となった時なんです。
じゃあ、私の心が変わるから行動も変わっていく。
そう、心も変わるから行動も変わる、そのためにはまず生の主張と知らされている人ではないと、この教えを真面目に受けていこうという気持ちにはなれないですね。もちろん本当の意味で気の人心が立つのはね、それは信心欠乗した一年ですけど、だけどこの気の真実が知らされていくのは、自分の本当の姿が知らされていくのは、もっと早い段階で知らされていきます。で、本当の意味で気の人心が立つのは、もちろんそれはね、信心欠乗したその一年の時ですけど、その信心欠如したその一年の時にガラリと変わるってことではないんです。ここがポイントね。ガラリと変わるわけじゃなくて、ここで大事なのは、その信心欠如した時にですね、信心欠如した時に、固まるってことなんです。もちろんそれがそのはっきりと知らされた体験でもあるしね。ただガラリと変わるわけではなくて、ガラリと変わるんじゃなくて、そのそれまでに大体こうしていかなければならないっていうことが分かってきてですね、そしてそうなるってことです。 だから何かこう体験だけしてね、その後の生活が全然変わらない人っているわけ。私なんか新人欠場しましたってね、新人欠場したっていうことは、この指針の心が私の中の現実として起きたってことなんです。
今までなかった心だよね。
そう、なかった心が私の中の現実として指針の心が起きたってことなんです。この指針の心って何ですかって言うと40ページ、ね、指針の心っていうのは右から1、2、3、4行目、欲覚、心覚、外覚を生ぜず。欲覚っていうのは執着から離れた心、心覚っていうのは怒りから離れた心、外覚っていうのは人を害する心から離れた心、ね、欲想、心想、外想を起こさずっていうのは執着や怒りや人を害する心を起こさなくなった。四季相公に即法に着せずというのは、いわゆるね、自分の農家だったら農家の財産に一切執着しなくなったことを指します。
これは大丈夫、
わかりやすく言えば農家だったらね、自分が稼いできたお金に対して執着しない、我が子に対しても一切執着がなくなったことを言うんです。
執着がなくなったことね。
人力上司で修行を図らずっていうのは、苦しくても人のせいにしたり怒りを起こすことなく忍ぶことができた。でどんな時にも、欲少なくね、たることを知ってですね、欲に染まることもなく、恨みが残ることもなく、人のせいにすることもない、常に心が穏やかにしてですね、遥か先まで見通すことができる。嘘や偽り、そして相手によく思われようとしてですね、へりくだることもせず、常ににこやかにして優しく人と対応しですね、相手の心を常に察するようになる。そして、煩悩に対してですね、常に、勇猛精進ってことですからね、決してなえることなく頑張り続け、浄土に往生するという願いがですね、浄土に往生するっていうのは、浄土に往生するところまで煩悩を消し去っていくってことですよ。そういう願いが、なえることがない。そして真っ白な教えを求めて人々を幸せにしていく。仏法を求めて善知識に仕え、大正語を持って主張だから、善知識の教えを真面目に実践して人々にですね、幸せを施していく。これを指針って言うんです。でこれが起きないと浄土には絶対往生できないんです。
あちゃ
ね、これが起きないと絶対往生できないんです。なぜかというと、これが法蔵菩薩の心であり、この心を起こすと法蔵菩薩の因だからね、阿弥陀仏という極楽浄土の結果を受けるわけ。でこの心と全く違うものを慰安人というんです。この心と違うものを慰安人って言うんです。煩悩なんてどうにもならないっていうのは慰安人なんです。ここがすごい大事なんですね。でこの心が私の中の現実として現れたことを心神欠場って言うんです。つまり心神欠場した人には、私の心の中にこの心が起きてるんです、ね、でそれは私が起こさないといけないのかというと、本願成就門で指針エコーと言われてね、この心が阿弥陀仏の方から与えてくだされる。
で私の身に備わる。
そう、どのように備わるかというと、ちょうどね、炭に火がつくようにってことになる。 ね、これはですね、354ページ。右から2行目。かの安楽浄土に正然と願ずる者は必ず無常菩提心を起こすなり。無常菩提心っていうのは今言った心なんです。そう、指針の心。で、その後に是心差仏という心は心をよく差仏するなり。心がですね、仏になろうとするんです。是心是仏っていうのは心の他に仏増しまさずってことで、心にね、仏様が乗り移るってことなんです。それを例えるならば、 火より入れてってね、火が木から燃え始めて、火と木が離れることがない。木を離れざるをもっての家に、すなわちよく木を焼くですね。火のために焼かれて、すなわち火となるがごとしってことで、何が言いたいんですかって言ったら、いわゆるね、この指針の心が私の心に燃え移って、私の中にこの指針の心が起きたことを指すわけ。私という木にですね、阿弥陀仏の火のようなこの指針の心、指針の心ってのは煩悩から全く離れたね、清らかな心が私の中に起きて、私の汚れた煩悩をどんどんと焼き尽くしていく。そして清らかな心へ変えていく。そんなバカなというときは、それはまだ信心結露してないんですよ。それが私の現実となって現れたことを明号って言うんです。だから信心結露した人は間違いなくこの指針の心がね、その人に感じられないといけないんです。
そう、煩悩で自分も苦しみ、誰かも苦しめるんだから、なくしてこう、なくしてこうと。
いや、なくしてこう、なくしてこうじゃなくて、なくなっていくです。そう、
自分でこう自力でなくすんじゃなくて、
そう、阿弥陀仏のお力によってなくなるんです。
煩悩即菩提で、
そう、煩悩即菩提でなくなるんです。そう、だから信心欠如するっていうのは、この阿弥陀仏のお力が私に降りかかってきて、私の中の煩悩が阿弥陀仏のお力によってどんどんと消し去られていく身になったってことなんです。これが真実なんです。で、私が頑張って消し去ろうとするんじゃなくて、ね、この18巻だけ見るとね、私が指針にならなければならないように思うんです。だけど18巻成就文を見ると、指針に栄光をせしめたまいりと書いてあってね、阿弥陀仏の方からこの指針を与えてくだされる。指針というのは煩悩から完全に離れた世界、離れた心なんです。その煩悩から完全に離れた心を私に差し向けてくだされるわけ。だから私の中にこの指針が現実として現れてきた、現れてこなければですね、それは信心欠如とは言わないんですよ。
いただいてないってことになるんですね。
いただいてないってことになるんです。
働きが私にかかってないっていうことだろうね。
いや、働きは私にかかっていたとしてもね、働きは私にかかっていたとしても、その働きが私に現れていないとなる。私の中に指針が現れてないと、私と接したものに、接した人がね、あ、この人からね、この指針の香りがね、感じられるというようにならないと、信心欠如とは言わないってことなんです。 そう。それ私の中に煩悩が吹き上がっても、煩悩が吹き上がっても、煩悩が吹き上がってもね、その煩悩を全部滅していく力が備わったその一念を信心欠場の一念って言うんです。このないし一念って言うんですよ。だからもう煩悩によって悩むことがない。なぜかというと、煩悩が阿弥陀仏のお力によって滅せられるからなんです。だから
煩悩は出るっていうことがない。
いえ、煩悩は出ても、煩悩は出ますよ。煩悩は出ますけど、その出た煩悩が煩悩即菩提で消えるんです。消えるだけじゃなくて、消えると同時にこの信心の力がより強くなるんです。強くなるっていうのは、浄土へ往生しようという心、煩悩を滅していこうという心が、煩悩即菩提が起きるたびごとに強くなっていくんです。それはちょうど煩悩というものは木であり、菩提というね、信心というものが火ならば、煩悩という木が起きるとね、火が出てくると、菩提という信心という火がそこに燃え移って、火の力が増すんです。だから信心欠如すると、煩悩が起きるたびにどんどんと煩悩即菩提で、この清らかな心が私の中でどんどんと増えていくんです。だから十不退、絶対に崩れることがないんです。自分に起こす心じゃなくて、自分が今までは、ね、煩悩が吹き上がってくると、煩悩によって、仏法を求めていく心、清らかな心が消えてしまったんですよ、ね、頓内の心常によく全身を怪我し、心臓の心常によく包材欲って言われてね、どんなに清らかな心にしようと思っても、欲が起きると清らかな心が汚れてしまう、怒りの心が起きると頑張ろうという気持ちが吹き飛んでしまう。ところが信心欠如すると、その欲の心が起きると、その起きた欲の心によって信心がより強くなるんです。つまり清らかにしていこうという力がもっと強くなる。怒りの心を起こすと、その怒りの心によってね、信心がもっと強くなる。例えば分かりやすく言えばね、よし今日は頑張ろうとね、その信心を仕事に例えるならね、ああもう仕事でね今日頑張ろうとこう思ってもね、ああここになんか面白い音楽があると言って音楽を聴いてしまうと、そのまま飲み込んでね、まあ今日仕事行くのやめようかこうなるのが私たちなわけ。とは煩悩即菩提ってどうなるかというと、よし仕事行く力はね、もう仕事をもっと頑張って働こうと思ったら、おうね、よし音楽聴こうと、ね、音楽聴いて欲に染まれば染まるほど、おし仕事に行く力が湧いてきたこれが煩悩即菩提なんです。でだんだんともう音楽にはまっていくこともなくなって、仕事にもう邁進していくと、まあ、これ仕事を信心に例えるとってことですね。仕事を頑張ることは信心ではないですけど、仕事に頑張ることを信心でに例えたら、例えて言うならばね、欲に染まれば染まるほど仕事に頑張ろうという気持ちが燃えてくるわけ。それはなぜかというと、阿弥陀仏の火が私に燃え移ったからです。そこで皆さん、この信心欠如の身になりたいですよね。この煩悩から離れたいね、煩悩から苦ね、苦しむ、煩悩によって苦しむことのない身になりたいと、その条件っていうのはですね、3つあるんです。なるための条件、一つはね、これ生の主情と知らされてないとダメなんです。
年齢制限ではなくて、
年齢制限ではなくて
そうなの、
この正雨の主情ってどういうものかというとですね、正雨の主情というのはこのうがポイントなんですね。
このう、
このうというのはこれは煩悩を指すんですね。だから諸々の煩悩によって、離れきらずに苦しんでいるものがってことです。ね。いいですか。で、煩悩から離れきらずに、苦しんでいるものってどういうものかというと、自分の煩悩が知らされてですね、自分の執着や怒りの心、そして人を傷つけてしまう心が知らされて、苦しんでいるものなんです。つまり煩悩から離れたいと思っても離れることができずに苦しんでいるものってことなんですね。生の修行、
直したいと思っても直せない、
そう、
苦しんでいる人、
そう、直したい、直したいと思っているものが四心エコーでなくされるわけ。だから生の修行というのは煩悩から離れたいと思っている人ってことなんです。だけど煩悩から離れられずに苦しんでいるものが阿弥陀仏から誠の心をいただいて、ね、その誠の心を私たちに与えてくだされるから、その煩悩が煩悩即菩提で消えるんです。消えるだけじゃなくて煩悩から離れていくぞという力がですね、どんどんと増していくんです。これが現実となって現れたってことなんです。だ、単にね、自分はダメな人間なんだとかね、自分はもう地獄行きなんだと知らされたとかね、そんなことじゃないんです。そんなことを気の人心とは言わないんです。だから本当にね、気の人心なんだと言うんだったらね、その気の人心というのは、この阿弥陀仏のお力がですよ、自分の中で現実として現れた時を指して、気の人心というのならば、それは正しいと思います。でも、私たちはなんかこう、ちょっと自分がダメなんだとかね、自分は悪い人間なんだ、地獄一条なんだと、こういうふうに知らされたことをもって気の人心というふうに言う、感じがするのでね、そういうものを気の人心というのならば、それは気の人心とは言わないってことです。だ、そういう自分は本当にダメなんだ、お粗末なんだっていうことは、そんなのね、まあ信心欠如する前から知らされるんです。だ、そういうのは気の人心とは言わないんです。じゃあどういうものか、どういうものかといったら、生雨の主情です。生雨の主情というのは、煩悩から離れたいと思ってもね、離れることのできないものなんです。それが自分のが努力でね、離れることができるのならば、阿弥陀仏の救いはいらないです。だから阿弥陀仏の救いというのは、生雨の主情と知らされたものを救うという誓いなんです。だから煩悩から離れたいと思っても離れることのできないものなんですね。そういうものが一念で煩悩がスパッと消えたってことです。吹き上がった煩悩ですよ。根っこじゃなくて、自分の中で吹き上がってくる煩悩、根っこじゃなくてね、元の部分ではなくて、吹き上がってくる執着や吹き上がってくる怒りや吹き上がってくる愚痴の心が一念で断ち切られた時にね、それが自分の中に現実として現れたものだと言えるわけです。その一回目をないし一念というんです。だから煩悩即菩提が起きた一念を 指して真の一念とか真人欠乗とか真人逆徳と言います。
それは本人が一番わかること、ね、
そう本人が一番わかります、
うん、自覚できるね。
そう自覚できる。しかもそれが起きたらこれ年々にですね煩悩が吹き上がるたびにですね阿弥陀仏のお力によって、その火ね煩悩という火がですね、信心という火によって燃やされますので、ね、どんどんとこの信心の火は強くなります。だからこの信心が阿弥陀仏の極楽浄土へ生まれたいという純粋な願いを生み出すわけです。だから私たちはですね極楽浄土に生まれたいという心はありません。私たちが生まれたいところはね欲楽なんです欲に満たされる世界が好きなんです。ところが私の中にその煩悩から離れた清らかな世界に行きたいという願いが生まれます、ね、この願いが。それはどうしてそんな願いが私の中に起きるのか、ね、それは阿弥陀仏の真の心、ね、真の心をいただくからです。阿弥陀仏の真の心をいただくから、エコーっていうのね、阿弥陀仏からエコーをさせていただく、エコーしていただくと、与えていただくと、それによって阿弥陀仏の極楽浄土へ生まれたいというですね、願いが生まれるわけです。それは私の願いとして生まれるから願生被告になるんですね。わかりますかね。欲生我国っていうのはこれね、阿弥陀仏が私の国に生まれたいと思いなさいと、こう言ったんであってね。私から言えば、これは願生被告。かの国に生まれたいという願いとなるわけ。それは阿弥陀仏が我が国に生まれたいという思いをですね、与えてくだされるから。ね、我が国に生まれたいという思いを与えてくだされるから、それが私の現実となって現れていくわけ。阿弥陀仏の極楽浄土に行きたいという願いとなるわけです。
私の思いとなる。
そうそうそう。
いただかないとその気持ちは起きない。
そう。ここでポイントなのは、私の中でこういう心を起こそうとしていくことによって生まれるわけではないんです
。生まれるわけではない。
起こそうとして生まれるものではなくて、いいですか、ポイントはですね、生う主情と知らされた人、そして唯女五役非暴消防とですね、これ五役罪や法暴罪のものは除くと言われていますからね、五役罪や法暴罪ではなくなった人、ですね。
それが二つ目の。
そう。
思っても離れない。
まずはこの五逆罪や法暴罪から離れることがですね、根本的な目的となります。五逆罪、法暴罪から離れるっていうことはね、自分は五逆罪のものだったと知らされないといけないんですね。法暴罪のものだったと知らされないといけない。で、五逆罪や法暴罪を知らない人は、生の史上と絶対に知らされない。だからまず自分が五逆罪や法暴罪だったと知らされることが一番、そしてさらに求めていくことによって生の史上と知らされる、二番で、三つ目は何かというと、園とね、園名号と言われてますから、 その名号を聞く。その名を聞く。その名が名号になったってことですからね。このそのってね、そのっていうのは一体何かというと、そのというのは直前の十七願成就文を指してですね、十七願成就文というのは諸仏が教えを説いているという状況なんですね。諸仏というのはいわゆる善知識ですね。これは真の善知識と出会うということです。ですね。この三つの条件がクリアされたならば、信心はいただけるんですね。唯一無二非暴消防と知らされ、小の至上と知らされ、真の善知識と出会ったならば、うん、あとは時間の問題です。うん、もちろん、聴聞を繰り返していくことが必要です。聴聞の回数、聴聞の、度合いですね。もうこれで決まります。だけど、由緒五百非暴消防ね、由緒されてますから、五百罪や法防罪のものはいくら聴聞してもダメなんです。
そうなんです。いくら聴聞してもダメ。
だからまず五百罪や法防罪のものだと知らされないと、もう根本的にですね、煩悩が問題にならないわけ。つまり自分が五百罪や法防罪のものだと、これ、みんなね、五百罪のものであり、法防罪のものなんです。そんなことないでしょ。全人類が五百罪は法防罪なわけないでしょうと思う人がありますけど、これはね、あるんですね。すべての人が五百罪であり、法防罪のものであると、ね。こんな根拠があったんですね。これは非常にこのね、問題とされているところで、386ページ。右から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、消防はすなわちこれ仏法なり、この愚痴の人すでに非暴消図、非暴消図というのは非暴消防のことで法防罪です。愚痴の人は法防罪だ、愚痴の人は法防罪だ、
完全に法防罪
だね。で、愚痴っていうのは何かっていうと、正しいですね、善幕を知らない人です。で、正しい善幕なんて仏法を聞いている人でもないんですよ。ね。正しい善幕なんて、正しく仏法を聞いていてもなかなか起きないんです。だってこれが正しいことですよって言ってさ、すぐに行動に移さないでしょ。それは愚痴だからなんですよ。つまり自分の頭の中にある善幕が絶対に正しいと思っている心を愚痴っていうんです。愚痴じゃなかったらさ、本当仏法を聞いたらボンボンボンボン、ね、行動に合わせてだんだんボンボンボンボン変わっていくんですよ、ね、ところがどんなに聞いても聞いても聞いても、例えば整理してくださいって言っても整理しないのをね、愚痴って言うんです。ね、整理してくださいって言ってもね、結局もう、整理しなくちゃいけないと思えない。仏法で整理が大事ですよって聞いてね、ああ、そうなんだ。明日から整理をしなくちゃ。っていう人だったらね、まあ間違いなくね、往生できますよ。信心欠如しなくても。そんな人ね、世の中に全然いないんです。いや、いるかもしれない。でも僕は会ったことがありません。私は、まあ、もちろんね、世の中にはそういうね、既得の方がいるかもしれない。でも私が今まで人生を生きてきた中でね、仏法を聞いてすぐに実践に移すっていう人ってね、そんな人いないんです。すぐね、もうダメや、もういい、もう来たくない。そんなに言うならもうダメ。 そう言ってさ、言われてることを真面目に実践しようとしないわけ。それを方々って言うんです。ちょっと長くなりましたから少し休憩。
そうだね、うん。